皆さんおはようございます。では今日のハレルヤ会を始めたいと思います。今日はちょっと多めに吸ってあるのにちょっと少ないですねいつも反対なんですよねはい。じゃあでは皆さん、もしよければたくさん持ってってくださいね、はい。では、今日はエゼキエル書です。すいません、また切れてしまいました。エゼキエル書ですね。この前申し上げたようにですね、エゼキエル書は、ちょっと難しい、聖書の中でもですね、結構難しいと言われる書物の中の一つです。旧約聖書の黙示録というふうにも言われています。ですから今日は一つずつ学んでいきたいと思います。エゼキエル書、まずタイトルです。3番目のスライドですね。ヘブル語聖書ではその著者イエズキエルの名が表題になっている。まあヘブル語をですね、ちょっとアルファベットで直すとですね、ああいう感じになります。イエチェスキエルですけれども、まあちょっと難しいですね。で、神が強めてくださるものという意味です。うん、イエズキーっていうのがですね、イエズキーっていうのがですね、強いっていう意味なんですね。強いものっていう意味なんです。でエルが皆さんご存知のように神様というわけですね。ですから神が強めてくださるものという意味を持っています。でこの名も他の昔の聖徒たちと同様に名前の、主の障害や働きに著しく適しているということですね。彼の名前が持っている意味が彼の奉仕、彼の生涯によく現れているっていうことですね。他の人たちも結構そうなんです、うん。次、ヘブル語聖書同様、金帝訳、金帝訳皆さんご存知ですか？うん、金帝訳、英語の聖書です。金帝訳っていうのは、英語では KJV ってなってるものですね。KJV と書いてあります。その英語訳ですけれども、キング・ジェームス・バージョンっていう、はい、っていうことですね。金帝訳においても4人の大預言者のうち3番目に置かれている。これは明らかに正しい年代順に位置しているということということですね。4大預言者は誰ですか皆さん。イザヤ、エレミア、エゼキエル、次がダニエル。この4人を4大預言者と言います、ね。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルです。よろしいですか？で、その3番目に置かれているっていうのは時代順になっているっていうことですね。イザヤの次にエレミア、エレミアの次にエゼキエル、エゼキエルの次にダニエル、そういう時代順になっています。本書はエゼキエルと同年代であった2人の預言者が書いた書の間に置かれている。誰のことですか？エレミアとダニエルですね。その間に置かれている。で同年代です。実は同年代だけど活躍した時期がちょっとずれているっていう意味ですね。彼らの中でもエレミアははるか前に予言を始め、ダニエルはずっと後まで予言を続けたということです。ですね。エレミアはエゼキエルのもうはるか前から予言をし始めています、うん。でエゼキエルはバビロンに連れて行かれてから予言をします。でダニエルはずっと後まで予言をし続けます、うん。バビロンが終わってペルシャ時代までダニエルは生きていて予言をするわけですね。ですが同時代同じ時代なんだけれども活動した時期がちょっとずれているっていうことです。エレミア、 エゼキエル、ダニエル、こういう順番ですね。じゃあ次のスライドを見ましょう。著者、近年までエゼキエル書の神聖と聖典としての立場が攻撃されたことはなかった、うん、明らかに誰も批評家もこれはエゼキエルの著作であると認めています、うん、で多くの批評的研究者同様保守的学者らはエゼキエルの名を付けた預言書の著者はエゼキエル本人であるという立場を取っているっていう。だから批評家たちでさえ、ああこのエゼキエル書はエゼキエルが書いたと認めていますということですね。次です。本書の内容と著者が生きていた時代の資料以外に預言者の個人的歴史については何も知られていない。預言者個人、エゼキエル個人的歴史についてはあんまり知られてないということです。エゼキエル書に書いてある内容以外はあんまり彼については知られていません。彼は旧約にある他のどの書にも言及されていない。エゼキエル書以外のところで旧約聖書で彼の名前を見つけることはできません、うん、で、あ、すみません、新約間違ってますね、うん、新約においても直接には全く引用されていない。例えばダニエルなんかはイエス様が直接引用してるんですね。預言者ダニエルの書によるととかですね、そういうふうに、エレミアとか、まあ、そういう直接その言葉を引用したりするんですけれども、直接的な引用はない。おそらくコリント第2の手紙6章の17節はエゼキエル書の引用だと見られていますということですね。しかし彼の比喩的表現は特に黙示録で間接的言及が多くなされている。間接的にエゼキエル書の影響を黙示録は受けているということですね。じゃあ次です。エゼキエルは自分自身を祭司無事の子と呼んでいる。無事っていうのは人の名前ですね。で、無事については何も知られていない。エホヤキンが捕らえられた時、597年ですね、2回目ネブカデネザル王が2回目にエルサレムを攻めてきた時です。597年っていうのは1回目はこの後出ますけど605年、その時にダニエルとかが連れ去られるわけですね、バビロンの方に。で、2回目です。第二次侵略ですね。で、連れて行かれた全ての司と全ての勇士の中にエゼキエルがいたという事実は彼がおそらくエルサレムの貴族であったことを示している。あ、祭司であれまた貴族であったということを示しています。ですから最初は前も言いましたけれども、バビロンが3回にわたってエルサレムを攻めてくるわけですね。で、その3回にわたって攻めてくるわけですけれども、最初は王族や一番有力な人たちを連れていくわけです。なんでかというと彼らが反逆を起こすかもしれないからっていうことですね。で、二次の時にはまたその次、まあお金があって有力な人たちを連れていくわけです。で、その2回目攻めてきた時にエゼキエルも連れて行かれたっていうことですね、うん、じゃあ歴史的背景もうちょっと詳しく見てみましょう。エゼキエルはエホヤキンが捕らえられてから5年目に預言を開始した。北王朝イスラエルが滅亡してから100年以上も経っており、ユダ王国の滅亡も急速に近づいていたということです。北王朝、北王国イスラエルが滅亡してから約126年ぐらいだったかな、ちょっと正確な数字ではないんですけれども、経ってからユダが滅亡するんです、うん、エオヤキムの第3年に605年、ここが一番最初ですね。605年、エオヤキム王の時にバビロンが初めて 攻めていきます。バビロンのネブカデネザルがエルサレムを攻撃した時からバビロン人への、何でしたっけ、霊族はすでに自分で書きながらちょっと忘れてるんです、霊族はすでに始まっていたということですね、うん、ですから第一次605年にあった第一次侵略、うん、その時に連れて行かれたのがダニエルだったんですね。エルサレム攻撃した時からバビロン人への霊族はすでに始まっていた、うん、もうバビロンによる支配はもう始まっていたということですね。でこの頃南米の者が捕虜として連れ去られたかは不明、南米が連れて行かれたかは不明です。その中には王の血統の者、貴族たる者たちがいたということです。よろしいですか。まあ、何回も確認してますね、うん、次です。11年間統治した後エオヤキムは不名誉な最後を迎え、彼の息子エオヤキンが王位を継いだと言っています。次、たった3ヶ月統治した後エゼキエルを含む1000人もの主だった人々と共に彼はバビロンへ捕虜として連れて行かれたということですね。誰がエオヤキン、エオヤキムの次、エオヤキン、エオヤキムはエオヤキムの息子だって言ってますね。エオヤキンが王位を継いだ。で彼はエオヤキンが3ヶ月経った統治してエゼキエルを含む1000人と一緒にバビロンに捕虜として連れて行かれたっていうことです。次、エオヤキンの後継者ゼデキアは彼の前任者たちよりもさらに悪かった。その12年目にユダの破滅がやってきたと言っています、うん、で残りの者たちも連れ去られ宮は焼かれ、この586年これが第三次侵略ですね、うん、一次は605年、二次は597年、三次は586年で完全に残りの者たちも連れ去られ宮は焼かれエルサレムは破壊された。その地の貧しい者だけがブドウを作る者、農夫として残された、うん、ということです。だから身分の低い貧しい者たちだけがそこに残されたんです、うん、でバビロンから他の異民族がここに移住させられるわけです、うん、次です。まだ若かったエズケールが預言者として召された頃はこのように混乱した時代であった。先の見通しは全く暗かった。すでにエルサレムに下っていた裁きの打撃はユダの住民の酔いを覚ます代わりに彼らをさらに深い背信と悪徳へと投げ込んだのであった。何を言ってますか。神様の裁きによってユダが滅亡するわけなんです。ユダ王国が、うん、でも彼らはまだまだ悔い改めない、うん、目を覚ますどころかさらに深い背信と悪徳へと投げ込んだ。悔い改めない人たちだったんですね。ケバル川辺の捕虜たちも 懲らしめによって鍛えられることはなかった。彼らも反逆と偶像崇拝を続け、改革への移行はほとんど見られなかった。どういうことですか。このケバル川辺っていうのはですね、バビロンに連れて行かれたイスラエルたちが定着したところです。ケバル川の近くにある、まあ、テルアビブっていうところに定着するんですけれども、そこでも彼らは懲らしみによって鍛えられることはなかった、悔い改めることはなかったっていうことなんです。反逆と偶像崇拝を続けた。改革の意向はほとんど見られなかった。こういう目に遭いながらも彼らは反省しなかった、悔い改めなかった、神様に立ち返らなかったっていうことです。で、なんで彼らはこんなに変わらないのか。こういう神様の裁きに遭いながらも、じゃあこの2つの確信があったからです。ヘブル人の2つの確信、9番スライドですね。9番スライド。彼らはどういう確信を持っていたか。じゃあまず1つ目、エルサレムは難攻不落である。決して破壊されたり異教の勢力によって崩されないと確信していた。で、これ何回も皆さんに説明しましたよね、その当時の国と国の間の戦争は誰と誰の戦争だった。その国が拝んでいる神と神への間の戦争であった。だからその2つの国が戦争することによってどっちの神が強いのかっていう決着がつくわけです。ですから彼らは誠のイスラエル人たちは、自分たちは誠の神を信じているわけだから、我が国が決して負けることはないだろうと思っていたんです。そういう確信を持っていた。ですから傲慢だったわけです。彼らはまるで自分たちが偉くて強くて、だから破壊されないっていう、なんか特権意識を持っていたわけなんですね、で2つ目、ネブカデネザルの第一次侵略 BC605 年によって連れ去られた人たちはすぐに戻ってくるという確信があった。どこからこの確信が来たんでしょうかね。で、もうこういう目に遭うのはもう、まあ、今までもいろいろあったと、歴史を通して、まあ神様は助けてくれるだろうと、またすぐ戻ってこれるよと、すごく安易な状況認識、そしてとても傲慢であるわけですよね。今神様は自分たちのことを裁いていらっしゃるのに、まあまあまあ神様また許してくれる、また助けてくれる、自分たちは何も悔い改めようとはせず、それを期待するわけです。傲慢です。この誤った二つの確信によって彼らはすぐ戻ってこれると思ったんだけれども、 3回目の侵略があってから70年も帰ってこれなかったわけです。こういう状況だったっていうことですね、じゃあではエゼキエル書の概要を見てみましょう。エゼキエル書はですね、大きく分けて2つに分けられます。皆さん一番下のところ見てください。前半はユダ王国が神の栄光を失う場面がある。神の栄光を失ったから出てくるいろんな現象、その結果が描かれています。彼らが持っていた神の栄光を失ってしまった。次、後半は神の栄光を回復するという約束がまた書かれています。 で、こういうふうに前半と後半に分けることができるんですね。大体大枠そういう分け方で皆さん見ていただけたらと思います。細かいところは皆さんそれぞれご覧になっていただきたいと思います。ですから本当に神様がこういうイスラエル民族のに対して何ておっしゃるんですか。よく使われる表現は何ですか。首が硬い民族だっていう、首の硬い民だっていうわけなんです。悔い改めない、うん、ですから彼らそういう悔い改めないと、うん、安易な状況認識、彼らの背信と彼らの不従順がこういう結果を招いてしまったのを彼は気づかないで、まあまあ神様また助けてくれるだろうと、そういう安易な状況認識をしているわけですね、うん、でその結果神の栄光を彼は失うわけです。エゼキエルはですね、まあ後で見ますけれども、神の栄光が去っていく場面を彼は描くんです、うん、でその結果どうなるのか、ところがそれで終わるのではなくて神の栄光が回復するっていう約束も神様エゼキエルを通して与えてくださるわけですね。でエゼキエルは皆さん、まあ、ちょっとピンとこないかもしれないですけれども、捕虜として連れて行かれたところで予言をしたものです。彼は、うん、あなたたちまだこの状況がわからないのかと、うん、私たちは神の栄光を失ってしまっていると、まだ悔い改めないのか、そういう見識とともにちゃんと何も与えてますか、希望の約束も与えているということですね。じゃあでは見ていきましょう。神の栄光の本エゼキエル書となっています。11番ですね。11番、神様はいつも私たちより先立ち準備して待っておられる方である。ヨセフをエジプトへ先に遣わしてイスラエル民族の道を備えられたように。そうですね、ヨセフをエジプトに先に遣わしてその飢饉のためのイスラエルの道を備えられた。エルサレムが完全に滅亡する20年ほど前にダニエルをバビロンの宮廷に先立って遣わされることによって異邦の地におけるエゼキエルの奉仕のための道を備えられた、うん、ですね。ですからダニエルはずっと総理大臣としてバビロンとペルシアにおいても、うん、イスラエル民族の、まあ、保護のために神様が先立って使わされたものであるわけですね。ダニエルは、ですからヨセフとダニエルは結構似ている部分があります。エゼキエルはネブカデネザルの2回目の遠征の時598年に捕虜となって連れ去られバビロンのケバル川辺にあるテルアビブというユダヤ居留地に住んだ。彼の妻はエルサレムが滅亡する直前に死んだと思われる、うん、皆さん、このテルアビブっていうのはここです、ここがエルサレムですね。エルサレム、まあ、地中海があってエルサレム、エジプト、エルサレムがあります。でエルサレムからどこに来てるわけですか。今バビロンのここテルアビブ見えますか。テルアビブここなんです。非常に遠いですね、うん。でちょっと見にくいんですけれども、ここ川が2つ流れます。この辺にチグリス川で、もう1個はユーフラテス川があります。
でこのユーフラテス川のこの辺をこの辺にですね運河を作るわけです。分けて、ユーフラテス川を分けて運河を作っているんですけれども、その間にあるのがテルアビブです。でこのテルアビブから今のイスラエルに行きますと、イスラエルに到着するときに着く場所が何か、テルアビブなんです。ここから名前を取ってきて、今この辺にあります。で この名前を取ってきてテルアビブっていう都市の名前を付けたわけですね。これ、ユダの捕囚っていうふうに書いてありますね。ユダの捕囚で586年、第三次侵略があった時、586年からちょうど70年経った516年までユダの捕囚の期間でした。で皆さん豆知識として、このちょっと赤くなってますよね、赤くなってますよね、ここで、この広くな、あれ何て言いましたか、私何月でしたっけ、最初のこのちょっとだけ見える月を
三日月、
三日月、そうそう、すいません、広くな三日月っていう言われて、まあ、あえて日本語に訳しますと、でこのここはもう全部砂漠ですよね、砂漠なんだけれども、ここは川がありまして水があってとても肥沃な土地だったんです、ですからもう次々と起こる国々はここを占領しようとするんです。わかりますか、バビロンも次起こった東ペルシアも次来るギリシャも前のエジプトも全部ここを占領しようとするわけですね。まあ豆知識として、まあここスサってありますけども、ここはペルシアのメディアペルシアの首都でしたね。こういう感じです。あ、ちなみにここニネベ、ニネベはここにありますね。ニネベ、誰が行きますか、ここ。ヨナ、ヨナがですよね。だからヨナはここからここに行ったわけです。ニネベに。でもどこに逃げようとしたんですか。スペインの方に逃げようとしたんです。真逆。ね。まあこういうテルアビブ、ここにいたわけですね。イスラエル、ユダヤ人たちは。で、エゼキエルもここにいた。でここで予言をしたわけ。こういう状況であるならあなたたちはまだまだ悔い改めないのかというメッセージであるわけですね。じゃあ続いて見ていきましょう。エゼキエルはエホヤキン王の捕らえ移された第5年、一章の2節にそう書いてあります。つまり間もなく30歳になる年である BC592 年に神様の召しを受け、その後23年間捕虜となった民に慰めと回復の奉仕を続けたように見える。彼は祭司出身の預言者だったため、エルサレムで神様の栄光が消え去った理由と、それが回復される過程を神殿を中心に描写していく。彼の、まあ、最後のところに出てきますけれども、神殿を中心にこれを語っていきます。なんだか神殿、最初、神の栄光が現れる場所ですよね。 神殿の中どこですか？至聖所。至聖所の中どこ？贖いの座、ケルビムの、ありますよね皆さん、聖所神殿皆さんご存知ですね、庭から聖所に入り、その次至聖所に入りますね。聖所の中に何がありますか？契約の箱があります。でその蓋のことを贖いの座で、そのケルビムの間、そこに神の栄光が宿る、臨在する場所として、でそこを中心に神の栄光が消え去った理由と、それが回復される過程を述べているということです。さっき言いましたね、エゼキエルの概要で前半は何？神の栄光が失われる。後半は何？神の栄光が回復される。ですから神殿を中心にそれを描写していくということですね。次見てみましょう。14番です。神様の栄光はシナイ山で幕屋を建ててから聖所のケルビムの間にとどまって以来、そうですね、その時初めて、幕屋を建てて、そこの中の至聖所に神の栄光が宿った。でその以来おおよそ900年間神様の臨在、臨在が違いますね、すみません。臨在の可視的象徴となっていた。あ、だ神の栄光がこのイスラエルの民と一緒におられるっていう目に見える象徴であった。神が我々と共におられるということの目に見える形の象徴であったっていうことですね。まあその時は昼は雲の柱で、夜は火の柱で、まあ、そういうふうに見えてたわけですよね。でこの栄光は長い間イスラエルの霊的紆余曲折の曲折と人生の危機を見守ってきたのである。イスラエルのすべての歴史を、霊的紆余曲折を全部見守ってきたわけです。神様が一緒におられて、しかしもうその栄光は民の罪によって汚された聖所と神様の選ばれた地から離れようとしている。あ、これがエゼキエルのメッセージです。もうその栄光は私たちから消え去ろうとしている。なんで？我々の罪のために。次、主の栄光はケルビムの上から、これがあの主の栄光が、消え去っていく過程です、ね、十章の四節見ると、主の栄光はケルビムの上から、だから今至聖所の上にあるケルビム、至聖所の中にある、贖いの座、ケルビムの間、ケルビムの上から宮の敷居の上に上がり、神殿の上に上がったわけです。そこから建物、その至聖所から、贖いの座から離れて神殿の上に行き、で次10章の18節を見ると、主の栄光が宮の敷居から出ていてケルビムの上に立った。これさ、ここのケルビムと、この10章の18節にあるケルビムと4節にあるケルビムは違うケルビムです。どういうことですか？10章の4節にあるケルビムは至聖所の中にある、その蓋に刻まれてあるそのケルビム、ここのケルビムは本当の神の座があるところのケルビム、でこの神の御座がですね、エゼキエル上一緒に描かれているんです。皆さん一緒、ちょっとざっと読んでみましょうか。これをですね、皆さん今日ちょっとあの用意してないんですけれども、インターネット探してみますとですね、これを絵で描いたものがたくさんあるんですけどね、エゼキエル書一緒にですね、ちょっと皆さん開いてみてください。
ざっと読んでみましょう。じゃあ4節から読んでみましょうね。私が見ていると、今幻を見ています。見よ、激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に聖堂のように輝くものがあった。またその中から4つの生き物の形が出てきた。その様子はこうである。彼らは人の姿を持っていた。おのおの4つの顔を持ち、またそのおのおのに4つの翼があった。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足のようの足の裏のようであり、磨いた青銅のように光っていた。その四方に、そのおのおのの翼の下に人の手があった。この四つのものは皆顔と翼を持ち、翼は互いにつながり、行く時は回らずに、おのおの顔の向かうところにまっすぐに進んだ。顔の形はおのおのその前方に人の顔を持っていた。四つのものは右の方に獅子の顔を持ち、四つのものは左の方に牛の顔を持ち、また四つのものは後ろの方にワシの顔を持っていた。まあこういう具合に、今エゼキエルが見ている、今この一緒にある幻はですね、ケルビムをも見ているんです。今、ケルビム、神の御座を見ているんです。でその神の御座を囲んでいる4人のケルビムで、これ実際にそう見えるっていうことじゃなくて、まあ象徴的な幻ですね。何かを意味してるんです。で足の裏は格子で、ね、4つの顔がある、ね、でこの後見るとなんか車輪が出てきたりするんですけど、車輪に目がついていたり、本当にこう目視録的な感じですね、でそれと関連があって、ここにあるケルビムはそのケルビムですね。神の栄光はそのケルビムの方に上がったと。最初は至聖所にある贖いの座にあった栄光が神殿の上に上がり、でそれがまた上にあるケルビムに上がった。じゃあ次は19節、主の宮の東の門の入り口のところへ行って止まった。神殿の入り口はいつも東側にあるんです、東側に神殿の入り口があります。でそこに立ってとどまっているわけです。なかなかすぐには去っていけない、後ろ髪を引っ張られる思いで、今神の栄光はなかなか去ることができずにいるっていうことを描写しています、で11章の23節を見ると、主の栄光が町の中から登って町の東にある山の上に立ち止まった。またさっと去っていくんじゃなくて、去っていく中でまた東の山の上で立ち止まる。猿にされない。今神様の栄光がこういうふうに神殿から去っていくのが描写されていますね、これが前半に出てくる神の栄光が失われることの描写です。次を見ましょう。15番ですね。栄光が離れ去る途中にエルサレムでは裁きが始まり、8章から11章を見ますと、この栄光がエルサレムから去っていくことによって裁きが始まるんです。で執行される12章から24節まで裁きが執行されます。で続いて国々の将来運命についての幻が、異邦の国々またエジプトに対する裁きが行われます。
で幻が与えられた後、最終的回復についてのマスタープラン、一番大きい計画がの幻が与えられる。40章から48章まで。で神の栄光が去って行き、裁きが行われ、最終的には栄光が戻ってきて全てを回復する、そういう、幻がエゼキエルに与えられたわけですね。続いてみましょう。1章から3章では栄光が掲示され、8章から11章では栄光が離れ去る。43章1節から12節では栄光が再び戻ってくる。こういう、これが一番大きな流れです。皆さんいいですか。1章と3章で、1章では神の栄光、神の御座が現れて、その栄光が掲示されるんですね。それが3章まで栄光が掲示される。で8章から11章までは栄光が離れ去る、エルサレムから。で裁きが行われて、43章1節から12節では栄光が再び戻ってくる。これが全体の流れです。エゼキエル書で神の栄光が戻ってきてから新しい歴史が始まる。新しい国、新しい勝利、新しい神殿、新しい地についての希望のビジョンがある、うん、今この、エゼキエル書が言わんとしていることはちょっと見えてきましたか皆さん、うん、エゼキエルは言うわけです。あなたたちはなぜこういう状況になってまで悔い改めないのか、神の栄光が私たちから離れ去り、裁きがあって、私が今こういう状況なんだ、悔い改めなさいと。でそして神の栄光が必ず戻ってくるから。ですから一部の人たちは、あ、もう私たちの国はなくなってしまったんだ、で神様は自分たちを懲らしめで新しくしようとしていることは全く忘れて、あ、もうこうなった以上、もうバビロンの人としてここで生きていこうとなったり、あ、もう神様のことはもう忘れようと、でここで偶像崇拝を続ける、そういう人たちもいた。でそれに対して神の栄光が戻ってくるから、私は悔い改めなければならない。で私たちは新しい国、それを回復させてくださるから、私は立ち返らなければならない。神が死んだわけじゃない、それを切に語っている。